2022年11月8日火曜日、時刻は午前7時55分を過ぎたところです。大阪は今日も晴れてますね。雲が薄く広がっておりますが晴れております。今日はの満月で皆既月食ということですけれども、今朝、立冬、昨日立冬に上がった月がですね、朝方、西の方に沈んでいくわけですけれども、多分月の光で目も覚めたんじゃないかなと思うんですけど、2時頃ですね、3時やったかなもう窓越しに、月がすごく照ってるなということが分かって、もうおもむろに起き上がってちょっと窓を開けて写真撮りましたけどね。もうほぼ満月の感じでしたね。いやー、このそれこそ月の気をですねいただいてそのいただこうという気分も一つあるんですけどね、何枚か撮りました。後で、また載せておこうかなと思いますけれども、ところで今朝朝ですね、3年前にふっと思い立って、電車乗った、地下鉄乗った時に、まだ北梅田ビルの梅田の時に、中津、難波から中津まで乗るんですけど、ずっとドアは片方だけなんですよね。で、私は電車の中で基本的には座らないの で荷物持ってたら重いですよね。で、ある時ふっと思い立って、こうそれこそフックを、フック、それがね、大阪の地下鉄の場合はちょうど1にドアの手すりが、ふっとこうバッグを引っ掛ける、フックを引っ掛けるのにちょうどいい手すりがあるんですよね。で、ここにかけようと思ってフックを用意して、で、3年ぐらいはなると思うんですけども、外出るときはその必ずフックを持っていって、阪急はちょっとあまりにも低いからかけられないんですけど、 JR もそうかな。地下鉄は本当にちょうどいい位置なんですよね。で、ほぼ地下鉄を乗りますから。で、3年前ぐらいにパッと思い立って、ただ、さすがに最初やるときはね、ちょっとこう恥ずかしい感じはしましたけど、そのうち慣れて、もう楽ですからね、手が離れるから。ですから、手帳持ったりとかして、ね、ちょっとこう朝の考え事をして書いたりとかで、多分人見てると思うんですけれども、同じようにやってる人は見たことなかったんですけど、今朝いましたね。ちょうど私と立ってるところ反対側にドア側に立って、ふっとおもむろにフックをかける音がして、で、私えっと思ってこう思ってパッと見たら、同じようにフックかけて、カバンをねそこに引っ掛けて、で、本人はスマホをする。いや、これはどうやろう、自分で思ったのか、私、ずっとね同じ電車ですから、大体時間帯同じ人が乗ってると思うんですけど、ひょっとしてそれを見て、なんか思いついたかなと思いながら。でも、いや、これ本当に、ね、楽なんですよ、全然ね。ですから、うまく考えましたね、ご同輩みたいな感じになりましたけどね。そんなことはさておいて、老子の道教ですね。今日は第58章ですが、58章、小池さんのこの学術的な方の訳はですね、こうなっておりますね。第58章、政治が乱れていれば民衆は従順になる。政治が明晰に行われれば国民は不満を持つ。災難には幸福が寄り添っており、幸福には災難が潜んでいる。誰がこの行き着く先を知ろうか。そもそも正常なものなどないのである。正常なものは翻って異端となる。良きものは 翻って怪しきものとなる。このことを忘れて人が迷うになってからもうすでに久しい。こういうわけで商人は四角であっても分割はせず、角立っていても傷つけることはなく、まっすぐであっても行き過ぎず、光を持っていても目立たないとなっておりますね。第58章、もう一度読みますと、ちょっとね、宙をちょっと加えながらもう一度読みますと、第58章、政治が乱れていれば民衆は従順になる。政治が明晰に行われれば国民は不満を持つ。災難には幸福が寄り添っており、幸福には災難が潜んでいる。誰がその行き着く先を知ろうが、誰がその行き着く先、すなわち極、すなわち果てを知ろうか。そもそも正常なものなどないのである。正常なものは翻って異端となる。良きものは翻って怪しきものとなる。このことを忘れて人が迷うようになってからもうすでに久しい。こういうわけで商人は四角であっても分割はせず、角立っていても傷つけることはなく、まっすぐであっても行き過ぎず、光を持っていても目立たないとなっておりますね。このことを忘れて人が迷うようになってからもうすでに久しいとこなっておりますが、これ今のことではないですもんね。まあ、書かれたのが春秋時代とこう言われてて、まあ、ざっくり2500年前としてね、2500年前もこう同じことを言ってきてるっていうことかなとちょっと思いますね。幸福には災難が潜んでいる、ね、災難にも、まあ、幸福が寄り添っておりということですが、まあ、いいこともあれば悪いこともあるというね、まあ、ざっくり言えばそんなことも言えるわけですけど、さて井筒さんの方はこれをどういうふうに訳してくれてるかと言いますと、もう少し噛み砕いてということになろうかと思いますね。井筒さんの訳はこうなっております。第58章、政治の仕方がぼんやりとして緩やかであれば人々は単純で素朴なままだ。政治の仕方が鋭く機敏であれば人々はいつまでも不満だらけになってしまう。不幸とは幸福がそれに寄りかかるもの、幸福とは不幸がそこに潜り込むもの。誰が 限界を知っているのか。どうやら定まった基準はないようだ。正しいと思われているものが正しくないものに変わる。良いと思われているものが悪いものに変わる。実に人間は長い間困惑の中にあるのだ。それゆえ商人は資格紙面ではあるが物を切ることがない。角立ってはいるが他のものを傷つけることがない。まっすぐではあるが他のものを引き伸ばすことがない。照らされて光り輝いてはいるが他のものを幻惑することがない。となっておりますね。さてこれをアマチューのところに別解とかちょっとこう書かれてますので、あまり複雑ではないチューになってますから、ちょっと入れながらもう一度読んでみましょうかね。第58章、政治の仕方がぼんやりとして緩やかであれば、人々は単純で素朴なままだ。政治の仕方が鋭く機敏であれば、人々はいつまでも不満だらけになってしまう。すなわち人々は貧困に陥る。不幸とは幸福がそれに寄りかかるもの。幸福とは不幸がそこに潜り込むもの。誰が限界を知っているのか。すなわち不幸と幸福とを分ける真の分かれ目を知っているのか。どうやら定まった基準はないようだ。正しいと思われているものが正しくないものに変わる。良いと思われているものが悪いものに変わる。実に人間は長い間困惑の中にあるのだ。それゆえ商人は資格紙面ではあるが、すなわち厳格でいかめしいのであるが、物を切ることがない。角立ってはいるが他のものを傷つけることがない。まっすぐではあるが他のものを引き伸ばすことがない。すなわち取り留めもなく手を広げることがない。照らされて光り輝いてはいるが他のものを幻惑することがない。となっておりますね。実に人間は長い間困惑の中にあるのだ。まあこれを、まあ、この道徳教はその老子一人が書いたんではないだろうと言われてますね。老子の、まあ、道教という、まあ、道士たち、あるいは、ね、その門下生っていうか、 あるいは歴史の中でこう何度か書き換えられてっていうか、ブラッシュアップされてっていうか、今の言葉で言えばされてきてると思うんですけれども、でそれでも2500年前も実に人間は長い間困惑の中にあるのだ。まあ今の2000、それこそこれを書いた人々が2500年後もまだ困惑の中にあろうとはというふうにね、思ってるかもわからないですね。まあそれほど人間は変わらないものだ。まあだからまたこの2500年も前のこのね、道徳経というものを読んで何かとこう思うことになるということですね。まあそんなこんなお話ししてたら時間が8時11分になったところです。以上です。